1月ももう終わるわけですけれどもね。
そうですね。
今年も何にもしないまま1ヶ月が終わってしまうような感じなんですけれども、例年通りっていう感じですね、これは。1月は、なんだっけ。1月は犬るだっけ ?2 月は逃げる、3月は猿?逃げる ?1 月は逃げるか。え、違う。
何ですか、それ。
あ、だから要するに、な、その、この3ヶ月あっという間に経つっていう、例え、例えというのはなんだろう。イヌルっていうのは、広島弁の、広島の方の方言だと思うんで、帰るとか
って。イヌルってなんか、いねえってことですか?
そうそうそうそう。はよ、はよ、いねえや。
はいはいはい。
うん、はよ、いねえやって、さっさと帰りなさいとかっていう意味なんですけど、うん、そんな、うん、だまあ、1月、2月、3月は例年早いよねっていうのを本当に実感しておるわけでございますけれども、まあ、年始に立てた誓いは、何だったっけみたいな感じにもうなってしまっているわけです。難しいですな、
うん。まあね、寒いだけですもんね。
本当ですよ、寒くてね。
東京はそういや、すごいなんか雪が降ってましたよね、一時期ね。
一時期降りましたよ、もう。あの
なんか、10センチぐらい積もってましたよね。
すごかったですよ。
ねえ。
雪国でしたよ、サクサク。
東京はでも、毎年なんだかんだで1年に1回すごい雪降ってますね。そう
なんですね。1年に1回ぐらいはね、なんか ね積もるぐらいの雪が、あの、
東京にもこんなに雪が、交通麻痺がどうこう言ってますけど、なんか毎年聞いてるような気がして。
そうだ、毎年聞いてるんですよね。
ほんならなんかもうそろそろじゃあ対策立てりゃ、みたいな感じもするんですけどね。
いや、今年はだから、あんだけ降ったのに、
ええ、
あの、山手線とか、京浜東北とか、あの、ほとんど遅れなしですからね。
お、マジですか。
ほとんど、普通に、平常、ね、そう、多分、夜中を夜を徹して、
あの、人的な
誰かがあれしたんじゃないですかね。お湯でもかけてたんじゃないですかね。
ね、そうですよ。道路はそうですよね。すごい積もってる絵は見ましたけど、線路はそういや、あんまなかったかな。
そうなんそこすごいんですよね。
う
ん、だから、ただ、だからほとんど都内のほとんどの線は、だいたい動いてたんですよ。まあ、遅れが出てるところもありにせ、あったりする、はいはい。動いてたんですけど、私が普段使うモノレールだけ、もう最初から動かない。っていう衝撃の発言。
モノレールはなんか難しそうですね。
あのね、モノレール
は。お湯流すわけにもいかなさそうな気がしますよね。電気がだって。ね。
ほんでさ、その、いろんなものの上を通過するわけ。あ、一番最後の方にできたので、はいはい、最悪のところ、首都高の上を通過するんですよ。それって。だからね、ものすごい高いの。
はいはいはい、
うん。でね、なんかね、そこら辺が、しょっちゅう凍結するらしくて、で、凍結するとあかんなんですよ。
はいはいはい。
うん、つるっといっちゃうらしくて。
うんうんうん、
溶かせや、みたいなね。
うんうん、もう
そこにヒーターがなんか入れとけばいいじゃんとか言うんですけど、まあきっと低予算で作ったんでしょうから、
うんうん。
そうなんですよ。もう毎年ですよ、もう。で、あれでしょう、ね、もう、転ぶ人出てくるでしょう。
ね、
う
ん、すっごいカメラがじーっと狙ってますもんね。
狙ってますよね。
いつもね。
あれは、ハラスメント的なものではないかと思うんですけど。
ねえ、よっしゃーって感じなんでしょ
う。そうそうそう。本当にね、大抵、その、期待通りの、こう、滑り方をしてくれる人がいるんだよね。
ねえ。
あの、俺はね、なんか昔、割と寒いところで買った、ものすごいなんかこう、掘りが深いっていうのが、なんかあの、がっちりと、足の底の、こう、溝がちゃんと掘ってあるような、靴を、このためだけに用意して。
ああ、はいはいはい、はい。
これを履くと、あんまり滑らないです。まあ、全然滑らないとは言わないけど、うん、普通にこう、雪の上を、歩いていて転ぶような感覚はない。かえってあれじゃないですか、つるつるになった、要するに氷がガチガチになっちゃったところ、こう車で踏み固められちゃって、それが、なんか2日ぐらい経って朝になると凍ってカチコチになってるっていうのは あれが一番危ないんですよね。
はいはいはい、はい。
あれが本当につるっといく感じ。
うん、 要はその氷の上に水があるような状態っていうのが一番ね。
でも、ああ、普通の雪の時は絶対転ばないな、これっていう。うんうん、それは秘密兵器を持っておりますのでね。ただ年に1回しか本当に使う時がないので。ま
あ、出番はね、
うん。ものすごい重いのよ、一言で言うと。
ああ、はいはいはい、
うん。だからなんか本当に鍛えられるんですけれどもね。
うん、
そう、だからあれね、もうその雪の時に通勤とかするとこう変に力を入れるから腰がすぐ痛くなっちゃってね。
はいはいはいはい。歩き方がね。
変になっちゃいますからね。うん、で、ヘルニアなんでもちょっと。
うん、
腰やばいんですけども、あ、まあそんなこんなで1月もでももう終わって2月は降るなよ雪みたいな感じですよ。
うん、今はでもすごい寒気がね、えらい寒気が来てる話なんでね。
ね、
うん、うん、
こんばんは、マノリラジオです。私がマノリンです。そしてお相手はいつもの、
はい、宇田です。
東京と大阪をスカイプで結んで天気の話をするマノリラジオでございますけれども、寒いんですよ。東京久々にね、なんていうの、鼻がスーってするぐらい寒いっていう感じ、うん、うまく言えないんですけど、うん、東京の寒さって基本風の寒さなんですよね、
うん、
だから風が吹いて寒いんですよ、
はいはいはい、
だからこうしっかりこうウィンドブレーカー的なものっていうか、そういう風を遮断してるものを着ておけば何とかなるんですけれども、うん、単純にもう空気が冷たいと、
うん、
プラス風が吹くと、
うん、
まあもう最悪ですね、もうね、
うん、
本当にしんどいです。
でもあれですね、雨が降るとちょっと暖かかったりするの不思議ですよね。
あ、不思議ですよね。逆にだから雨が降る方が暖かいですよね。
ねえ、
うん、あれ何なんでしょうね。なんか ねしみじみ思うんですけども、こう加湿器って今ガンガンに焚いてるわけですよ、子供が。
ああ、まあそうですね、うん、
まあ、風とか引かないでほしいので、うんうん、でね、加湿するとそんなに温度が高くなくても暖かくなるように思えてしまうんですよ。だから加湿器ガンガンに回した20度いかないぐらいと、うん、カラッカラの20度っていうのはね、カラッカラの20度の方がなんか寒く感じるんですよね。
湿度が関係するもんなんですね、やっぱり。
ね、だからなんとなくね、じとっとした方がいいんですよ。もうだからガンガンもう常時オンみたいな。
加湿器は俺でも使ったことないっすわ。
いやだからさ、加湿器いらないっていうか、人生において別に必要ないんじゃないかと思うかもしれないんだけれども、
なんか腐りそうなイメージがあって。
あれだから
本とかなんかね、ぐにゃぐにゃなってカピカピになるイメージしかないんでね。
なんていうの、
電化製品に悪そうじゃないですか。
確かにそうなんですけれどもね。でもあれですよ、ちゃんと直接当たらないようにしとけば、
うん、
ね、だってもともと 40% もう切っちゃうぐらいだから、
うん、
30% とかそれをなんとか 50% ぐらいまでするみたいな感じ。でもそら夏の盛りとかいわゆるムシムシしてるとこって80とか90ぐらいあるわけだからね、湿度が。まあそれに比べたら可愛いもんですよ。だからなんかね、だから俺もあんまりその加湿器は必要ないなと思ってたんだけど、うん、なんかある年齢ぐらいになってからやたらと朝起きたら喉が痛いっていう、
あ、はいはいはいはい、
ことに気づきね、
うん、
これは必要であると、
うん、
重いですね、
うん、
今は。まあやっぱりつけてるから楽ですよね。
もうなんかすごい贅沢品ってイメージですけどね。
うん、俺もそのイメージはあるんですけど、今はそれで2万いいんじゃないみたいな感じ。もう
まあまあ、でもお子さんがいたらね、まあそれは確かに今インフルエンザやないやってあるんでね、ないね、そういうのやっとごとに越すことはないですから ね。
なんか俺がどうしても外から帰ってくるときやっぱり持ち帰ってくるじゃん、いろんなものね、
うんうんうん、
だからそれにこう感染しないでほしいなと思うんですけれども、うん、今のところまあ俺の方は今年はインフルも、ノトもノトロット
ノロ
ノロ、
ね、ノロ
ウイルスなんだそれ。ノロも今のところ経験が なくですね、
うん、
行っとりますけれど、
はいはい、
まあ、ノロとかでインフルエンザになったら俺もうなんかホテル泊まろうかなみたいな感じ
です、ね、出てってみたいな、ね、
出てってみたいな、帰ってこないでみたいなそんなですよね、
うん、
今日もしかしあれですわ、亀さんが朝から病院に行ったのでもう必死ですよ、もうね、うん、1対1ですから、
うん、
ワンオンワンですから、もう逃げ場がないですからもう彼女が泣いたら俺が何とかしなきゃいけないわけですから、
うん、
でもなんか今日は機嫌が良かったのか、そんなにね、もう泣いて泣いて大変ってわけじゃなかったんで、よかったんですけども、でもずっとなんかね、抱っこして、抱っこして、寝たねと思って、こう、そーっとベッドに置くと起きるんですよね。この繰り返しですよね。で、また、だから、起きたったから、って言って、抱っこして、あやして、うん、あ、寝たねって言って、っていうのを大体、繰り返す。1時間半ぐらいそれを繰り返して、寝るみたいな、
うん。
で、その30分後起きるっていう。楽しいよ。
お腹が空いて泣いてるのか、おむつ替えて欲しくて泣いてるのか、そのダダをこねて泣いてるのか、違いみたいなってわかります？
なるね。だんだんね、いや、出てくるようになってきたの、それが。わかるようになってきたっていうか、出てきたね、その。明らかになんかその、ゆるい泣きみたいな時にやって。もう、その、なんか火がついたように泣く時とか、そのゆるい泣きの時とか、あるいはなんか、やたらともぞもぞしながら泣く。で、もぞもぞしながらなんかやるときは大抵、やっぱりおむつがもう大変っていう。で、火がついたり泣くときは、やっぱりもうお腹が空いてしょうがないっていう。
うん。
で、なんかちょっと甘えたように泣くときは、とにかく抱っこしろと、かまってくれと、みたいな。
うん。
大体そんな感じですかね。
まあ、いずれにしろ、とりあえずやっぱり抱きに行かないとダメなんですかね。
そうですね、もうね。
いや、その区別がついたらね、だだこ寝てるときは無視すりゃいいのかな
って、
ね。
いやいやいや、まあそうなんだけど。でも、要するに、たくさん子供がいる、例えばさ、そういうことを、あと、2歳ぐらいの子がいるようなうちは、もう、そういうちょっと甘え泣きみたいな時は、もう、しょうがないっていう風になっちゃう時もあるらしいですよ。もう一人の子が手がかかってる時は、とか。だからね。
そりゃそうでしょうね。
なかなか難しいよね。自分が子供時代にさ、なんか、無視されたというか、親からなんか、親が忙しいとか、まあ相手にしてもらえなかったから、俺が親になったらそんなことはしないようにしてあげようとか思った
ら。その時にその、抱いてあげることが後々どういう影響があるのかいうのもよくわからないじゃないですか。だからあかんっていう話もあるし、かまってられないこともあるじゃないですか。じゃあかまってあげられない子は、じゃあみんな性格おかしいんかって、そういうわけでもないじゃないですか。
いや、まあ。
ね。
ね。いや、そうなんですけどね。うん、俺もだから、いや、また抱くとね、抱き癖がつくよとか言われるわけ。要するにもう何においても抱っこしてもらわないとこう、落ち着かないっていうか、もう気が済まない子になっちゃうと、もう、つどつど大変だよという話もあるんだけど。まあ、俺は大体もう3歳ぐらいになったらもうなんかね、なんかこう、独立させるような、こう。
早いな。3歳でも元服。
元服。もう、一国一城の主としてですね。なんか、この部屋を統治してください、みたいな。まあね。まあ、そんな感じでございますけれども。だから、ね、もう本当にね、一日経つのが早いんですけどね、最近。何にもしないんですよね。なんか楽しいですか最近。
そらまあ子育てやってたらそら早いでしょうね、そら。
早い。
うん、
あれですよ、スイッチ買いましたね。なんかパフュームが表紙のやつで。
ああ、はいはいはい。
真鍋大斗とか、いろいろ出てきて、なんかこう、もうパフュームさんが本当にこう、なんか、上がったなっていうね。
ねえ。
うん。
いつの間にかにね。
すごいですね。もうなんかだからさ、こういうなんか、その最先端のテクノロジーやら、あの、なんていうの、そういうのとかと一緒になっちゃってるみたいなね。まあだけど、
まあもはやパフュームはメディアであるみたいなね。
あ、すごいですね。なんか。メディアね。
だからアイドルとか、そういった文脈では一切もう文脈として語られるようなことももうなくなったじゃないですか。今やその子で語られるのはももクロだりなんなりじゃないですか。
そうですよね。
そういったところからスポッとこういつの間にか抜けられてね。
そうですね。
うん。
なんか全然土俵が違いますね。
ねえ。
ね、今ね。
うん。
だからそのね、2013年Perfumeはどうなるのかみたいな話を、2013年あえてPerfumeの話をしようかなとは思うんですけれどもね、
うん、
まあ普通にやっていただければいいと思うんですけれども
結局そんな普通にまあ粛々、うん、と
粛々とやっていただければ
曲出してもらって、
ね、そうそうそう、
ライブやってもらえればみたいな、
それでいいんですけれどもね、正直言うと、うん、ただ
その数字的な目標というのか、そのどこそこで大きいとこでやるとか、もうそういった部分はもうちょっと違うというか、まあ、いろいろ達成されてきてるから、まあ、そういう目標はもうおそらく掲げたりはしないんだと思うんですけどね。
だからそういうことなんですよね。もうだからそういうこと、そういう目標、
うん、
だから今のそのパフュームのやり方で、その中田泰孝プロデュースの楽曲を持って、みきこ先生の振り付けで、まあ最近ですけど、こう真鍋大斗さんのそのステージングとか、いろいろそういうね、関さんのあれとかいろいろっていうチームパフュームっていうのは、もうなんていうんですかね、やること、
うん、
やることっていうのがある種の目標みたいな感じに、もうだんだんなりつつあるのかな、
うんうん、
だからまあただラッキーなというか、そういうのはよくわかんないんだけど、基本はとはいえアーティスト様扱いはまだされてないみたいなんで、
うん、
こうドラえもんのテーマ曲歌えみたいな言われりゃ歌うしさみたいな、
うん、
なんか、うん、仕事は仕事で粛々とこなしていくっていう姿勢は見せているので、うん、なんかややこしいことにはならないんじゃないかとは思うんですけどもね、
うん、
しかしまあこうやってそのドラえもんの歌とかになるとさ、やっぱちっちゃい子がパフュームファンになる可能性だって出てくるわけじゃないですか、
うん、
ね、例えば小学校低学年ぐらいの子がよ、やっぱ女の子がまあなんかあーちゃん好きとか、歌詞歌とかノッチとか、
うん、
でもやっぱライブとか うるさいんじゃないかなと思って
うーん、小学生の子がそんなに来るかどうかよくわかんないですけどね。
うん。
今でも小学生は AKB じゃないですかね。
そうなんです。いや、小学生は AKB ですよ。もう、うちのメイとかも AKB ガンガンですから、もうね。
ねえ、
うん。なんちゅうの？モーニング娘。ってさ、家族席っていうのがあったじゃないですか。
うんうんうん、
だから、ちっちゃい子と大人が、まあ、一緒に見に行くみたいな。
はいはいはい。
ああいうのっていうのはどうなんでしょう、どうだったんでしょうね。実際家族席は使われたんでしょうか、っていうか俺の知ってる人が家族で見に行ったっていうのは実際にあったので、
うんうんうん、
そうなんだ、家族席行ったんだ、へえみたいな話をしてて、いや俺も子供もモーニング娘。好きだから、あ、そう、それよかったね、楽しいねっていう話をしたんですけどね。でもなんか、まあだけどな、モーニング娘。だったらいいか、まあ、エッジとか見させられてもポカーンとしちゃうんじゃないかな、みたいな。 まあ、ここでね、あの、上の歯、下の歯が、またこう、小学生の心をわしづかみにできるんだったら、ここで、ようやく、あの、西脇さんもこう、報われるっていうのがね、PTA のコーナーやっててよかったねっていうことにはなるんですけど、私ら、あの、中途半端なおっさんはもうなんか、微妙な顔して、上の歯って言っても何にも言わないみたいな、気まずい感じを、味わいつつもね、いたわけですけれども。いや、だけど、だからもうそのね、そのパフュームに期待するところっていうのはもう、そんなないんですよね。粛々と続けていただければっていうか。
だから、今のももクロのファンの、まあ、もののぶというような人たちみたいに、その、ほら、よくその、大本さんがその、紅白の向こう側みたいな言い方するじゃないですか。ああいった形でこう、ね、ファンと一緒にこの、なんかこう、夢を、うん、追いかけて、うん、新たな目標設定をして一緒になってみたいな、ああいった形のこう、ファンとの一体感みたいな、
うん、
ものは、まあ、わざわざ Perfume の人たちは今、しない感じはしますけどね。しないし、ない気もするんですけどね。
うん、だからもう、なんでしょうね、もうだからね、そういう。
ああいう煽り方は、まあ、もう卒業したんじゃないかなっていう感じしますけどね。
あ、まあ、そこはもういいと思うんですよ。うん、もうね、その。
あの追い込みが多分すごいですよ、でも紅白の向こう側っていうなんか、ね。
そう。あの、若干もう、とにかく、ちょっとももクロに関しては、ちょっと冷めた目線で最近は見てるんですけど。
冷めたというか、もう、ねえ、しんどいっすよね、うん、あれ。見てる側もね。
そう。俺がね、なぜちょっと冷めたかっていうとね、周りの大人がね、
面白い。そう、面白い。仕掛け方がちょっとあの、だから、もうなんだろうな、悪ふざけを超えて、なんか、なんでしょうね。
なんでしょうね、あれは。
ま
あ、かつてね、その、ツイッターで、要するに、電波少年で笑えてる感じっていう、電波少年を見て、俺笑えないんですよ。なんか、基本、電波少年嫌いな、ものすごい嫌いなんだけど。あの、電波少年見て笑える人たちがやってるような感じがするんだよね。俺はもうね。だから、あの、今回のその、なんだっけ、あの、刑事？花の刑事みたいな、原哲夫の、あの、絵でやってるみたいな、あるじゃないですか。
うんうん、
まあ、だから、それってさ、その、周りの大人だけ楽しいよねっていう。なんか、ただ、どうなんだろうな、その、まあ、パフュームもね、この、スイッチのところで、今回、関さん、ミキコさん、真鍋さんがお話ししたんだけども、その自分たちで面白いこと、まあ自分たちを使ってというか、とにかく面白いことやってくださいと。
うん、
その、いろいろ、その、PV にせよ、舞台演出にせよ、もう自分たち関係なしでみたいな、
うん。
私たちが合わせるから自由に面白いことやってくださいと。
うん
うん、なんか、その信頼関係で、成り立ってるようには思えないんです、あれが。
ああ、はい。
だから、うん、で、こう、私たちが合わせるから自由に面白いことやってくださいって言うから、で、それを息に感じて、周りの人たちも、よっしゃ、やってやるぞと。
うん、
なんか、そういう感じじゃないんだよね。
はい。
うん、
うん、
だから、全然松崎しげるが出てくるその必然性もないわけだし
。
なんかその、プロレスの動向とかっていう、その、うん、あの、文法的なものも、まあまあ、それは、それを知ってる人は楽しいかもしれないけど。
そうだ、俺ね、プロレス全く詳しくないので、うん、そのプロレス文脈とアイドルと、すごく今なんかあれじゃないですか、ももクロにしても。
はい。
何かが面白いのかわかんなくてね。悲しい思いをしてるんですよ。
そうなんですよね。
あれプロレス文脈に乗っけて、こう、そのアングルとして見る面白さっていうんですか？
はい。
そんなに僕なくて、 だからなんかついていけないなっていうのが正直あるんですけどね。
あれはどうなのかと思うんですよね。
あれはどうなんでしょうね。本当ね、みんなが見るのはプロレス好きやと思うんだよと思うんですけどね。
だから、若い男子はプロレスみんな好きだみたいな、ね、そんなね、
みんながみんなガンダム好きなんじゃねえぞっていうのと一緒で。
そこなんだよ。そこなんだよ。だからさ、なんていうのかな、そこ、ガンダムの名セリフを吐かせるようなもんでさ、
そうそう、
なんか、急激に冷めてしまうわけですよね。その、うん、いや、そう、わかんない、お前にはわかんないだろうけど、これ言っとくと大人は受けるからさ、みたいな。
うん、そうそうそう。
なんか、
まあ、現に受けてたりするので、するので、じゃあ、まあ、じゃあそんなにじゃあ、プロレスファンって多いんだよな、ポカーンって感じなんですよ。俺が知らなかっただけなんだ、へえ、みたいな。
うん、なんか、その辺、ね、非常になんかこう、いいドライブをしていない気がするんですよね。で、彼女たち、やっぱりすごくほら、6人バージョンの、まあ、怪盗少女とか、やっぱり、すごくいいものがあるだけにね、なぜわざわざそんなごちゃごちゃごちゃごちゃやって消しにかかるのかなっていう。いやーもうすいません。ファンの皆さん申し訳ありません。本当にっていうところが正直なところですよね、僕ら
は、ね。まあ別に彼女たちどうこうじゃなくて、まあその大人ですよね。
大人です
よ、ね。大人たちですよね。
ちょっとね、大人たち楽しみすぎてんじゃないかなっていう気はするんですけど。まあね、じゃあちょっとパフュームの話に戻るんだけど、とはいえね。うん、やっぱりまあほら大人も自由な発想を描かない限りやっぱりまあいろんなこう未来はやってこないんじゃないかということでね、うん、まあ俺がなんかここ数年結構こういうこと言ってるんだけれども、まあ改めて2013年1月にPerfume は今後何をしたらいいかっていうのははっきり言っといた方がいいと思うんですけどもね、
はいはい、
もうね座長公演なんですよ。これは。
座長ね。
もう座長公演しかないんですよ。
三人それぞれが座長でやるわけですか？
だからその辺はちょっとあれですけどもね。要するに新宿コマ、まあないですけど、
うん、
っていうような、表現形態を一回やるっていうことですよ。
うん。なんかジャニーズっぽい演出になるわけですか？
だから、もう最初はもう、ミュージカルみたいな感じです。
うんうんうん、
で、シャンデリアハウスだったじゃないですか。
はい、
テレビであった。うん、それ、なんか、要するに3人が一つの家に住んでる設定で、うん、そこにいろんな人が訪ねてきてみたいな、
うん、
そういう、あれ、なんですけども、そういう、それの延長で、いいと思うんですけども、
うん、
だから、もう、ある程度シナリオもまあ考えてて、うん、西脇さんがもうパフュームやめたいっていう。
あ、そういうストーリーですか。
そうです。もう、パフュームがパフュームをやるわけですよ。
メタ的な。
そうそうそう。でも、西脇さんがパフュームやだ、もうやめたいみたいな話。
そういうミュージカルなんや。
そうそう。
もっと俺普通に音楽ミュージカルというか、
いやいやいや、
なんかやるのかなと思ったけど、いやいや本当にな
んかね、なんかそこはね、やっぱりね、第一弾は俺はね、パフュームをこうメタ視するっていうのがね、重要なんだと思うんですよ。うん。非常にね。で、だからさ、どうやって音楽を挟むかっていうと、じゃ、西脇さんが辞めたいとかって言ったら、のっちや歌手から、辞めてどうすんだよとかなんか言って、うん、私、愛子さんみたいな歌手になるとかって言って、
うん、
で、愛子の歌を歌うわけですよ、そこで。ちょっとおかしいな、なんか。これすごい、俺、すごい温めた感あるんですけれども。満を持して、今日お話ししてるつもりなんですけれども。
それはでも、まだ、早いというかどうなんだろうな。
早いと思ってたでしょ？今ですって。今ですって。これは今にしかないですよ。で、だからそうやってね、西脇さんがそういう自分の夢の話をしたら、そういえば私たちもどうだったのかなみたいなんで、ノッチがスピードの歌を歌えばいいじゃないですか。歌手か歌いたくないだろうから歌わなくていいですけども。そうやって、で、まあいろいろごちゃごちゃあって、結局、まあパフュームがいいな、やっぱりパフュームでやりたいなって言って終わって、うん、で、パフュームでやりたいなって言って、ジャンとステージですよ、そっから1時間。
なんか、
パフューム、パフュームとしてのステージを1時間やるんですよ。だから、芝居1時間、ステージ1時間。
ああ、まあ、演歌仕立てですね。
演歌仕立てですよ。まあ、完璧でしょ。う
んうん、杉良の世界ですね。
もう本当に、本当に。
あの芝居あり、笑いあり、歌あり、涙あり、みたいな。杉良やな。
ああ、もう、だからもう、いや、もうそこしかないと思うんです、あとは。もう。大衆演芸とか。
まあ、大衆演芸を、そうですね。大衆演芸をものすごい、なんか、装置でやるっていうのは、バイムらしいかもわかんないですよね。
いや、でもさ、今よ、ドリフみたいな番組ってもうできないじゃないですか。その、コントやって。
その、大掛かりな装置で、なんかやるっていうのもなかなかね。ね、うん、
歌やって、みたいな。
うんうんうん。
なんか、だからね、そういうのがね、見たいな、うんうん。なぜそれがなくなったのかがわからないんですよ。うん、日本
が。だから、そういうすごい装置とか、まあ、転換の速さが見られるのは今、紅白だけがわかんない
です
から、
ね。そうそうそうそう。で、うん、紅白ももう、まあ、そうか、ステージ的にバンドがいなくなった分、もうどうにでもなっちゃうような感じになっちゃうっ、うんうん、って。いや、だからさ、日本は豊かになったはずなわけで、
うん、
で豊かになったの、でもね、ドリフのあの8時代全集合すごく豊かで、だって、最初の、ま、ドリフのコントがあってよ。ほんで、それがドシャンって落ちたら転換して歌になってよ。
うんうん、あれ考えたらすごい転換早いですよね。そうそうそう。切り替えもね。
ほんで、それが CM 入ってる間に合唱隊になるわけですよ。
うん
ほんで合唱隊でまあ、わーっと表して、その後もすぐ歌になるわけですよ。うん、ほんでまた歌が終わったら、今度は、ショートコントが何個も続く。毎週ですよ、それ。
あれを1時間でギュッとやってるので異常ですよね。
異常ですよね。
うん。
そういうのを、それが贅沢だと思うんですよ。
うん。
なぜ今その贅沢ができないのかと。そんなに日本は貧しくなってしまったのかと。あれね、やっぱりね、エンターテインメントの人たちの矜持が見たいですよ、私。アミューズだって散々お前らそうやって来たじゃないかと。まあ、なんかもう、すぐアーティスト様みたいな偉そうになりやがって。誰に向けて怒ってるんでしょうね、俺。いや、だからもう一度ですね、そうやってもう本当に見る側がお腹いっぱいになるぐらいの、このびっちり詰め込んだエンターテインメントが見たいわけですよ。
はいはいはい。はいはいはい、
だから今こそですよ、これは。
まあ、2000… ミュージカルというのはまあ確かに、うん、1ヶ月公演的なものでやるのは面白いかもわかんないですけどね。
別に、吊り下げて空飛ぶわけ、空飛べとか言いませんからさ。あ、そういえばあれですよ、なんたら風花さん、ピーターパンになっちゃう、はいはい、ちゃったじゃないですか。
ああ、ゆずきさんね。
ゆずきさんね。
はいはい。
大出世ですね。
まあ、そら、ホリプロやし、あんだけね、歌も歌してやから、そら、舞台で向いてるでしょう。
あ、うん、ホリプロのなんか、ある意味出世街道でしょ？だって、イクエちゃんしかり、みたいな。いや、だって、グランプリ取った子より、はるかに待遇いいじゃないですか。特別賞が。
まあ、まあね、どうなるかですけどね、二人ともね。
ね、川上桃子さん頑張っていただければと思うんですけど。
うん。だから、俺初めてピーターパン見に行くかもわかんないですよ。
かっこいい。かっこいい。
ピーターパンなんて見たことないですけど。
かっこいい。ピーターパンってどんな話か知ってる？
どんな話なんですか、あれ。
知らないんだよ、俺も。
知らないっすよね、俺も。
お互い。
なんか、船長、悪い船長がおるんですよね。鍵がついてるっていう。
あ、フック船長がね。ね、
あれ、まあ、それは知ってるんですけど、どういう関係か分かんないですけど。そう
なんでフック船長にこう、因縁をつけていくのかね、ピーターパンが。そこが分かんないですよね。
あと変な妖精おるでしょ、ティンカーベル。
俺、ものすごいそこら辺で、ピノキオと、ものすごい、ストーリーが混じって、しまうんですよ。だからなんか。
ピノキオもなんか妖精で出ましたっけね。
妖精は出てないんじゃないかと思うんですけど、ほら、妖精ライクじゃないですか、鼻が伸びるみたいな。
うん。あれ嘘ついたらでしょ、確か。
そうそうそう。だからなんか、ピーターパンが嘘ついたら鼻伸びるんじゃないかみたいな、なんかどっかね、俺の中でストーリーが錯綜してるんですよ、ね。
ピーターパンは、ハリウッドじゃないか。
ディズニー？
いや、ディズニーか。
いやー、待てよ。だけど俺、ディズニーランドでピーターパンに会ったことないよ。
ピーターパン。
ピーターパン、今からちょ検索してみますよ。どんな話
ですか？ピーターパンなんかもう全然わかんないですね。
ピーターパン。ピーターパン、曖昧。あ、ピーターパンっていうのは、ちゃんとイギリスの作家の、なんだ？戯曲？ですよ。だから、そんな、もう。あ、だけど、ディズニーでも、そうだ。アニメーションにはなっているんですね。だから
結局話の流れとしてはどうやったらオチなんですかあれって。フック船長を殺したら終わりなんですかあれは。
ウィーターパンはロンドンのケンジントン公園でウバブ車から落ちたところをベビーシッターに見つけられず迷子にとなったところか、ことから年を取らなくなり、海賊のフック船長やインディアンのタイガー・リリーが住む異世界ネバーネバーランドに移り住み、
ネバーランドね。
ね、妖精ティンカーベルと共に冒険の日々を送る永遠の少年である。ネバーランドにはピーターと同じように親とはぐれ年を取らなくなった子供たちロストボーイがおり、ピーターは彼らのリーダー的存在である。
なるほど。だからマイケル・ジャクソンは、なるほどね。
なるほどね。
うん。ネバーランドって聞いたらもう、マイケル・ジャクソンしかイメージされないですけど
ね。そうですね。うん、我々、私もそうですね。だから、ピーター・パンシンドロームなわけですね。いつまで経っても大人にならない。なんか、っていうことはこれ、もしかして、あれなんですかね。全5幕は、なんか、ちゃんとしたオチのある話でもなさそうなんだな。
ふわっとしてはあるんですか。
いや、よく知らないけどね。だから、ピーターパンっていう、その、ちゃんとオチになって、非常にシンプルに楽しめるようにしたのは、やっぱりディズニーなわけですよ。
じゃあなんかこうあれか、平行世界の話なんですね、じゃあ。
ねえ、そういうことですよね。乳母車から落っこっちゃって、そっち行っちゃったわけですよ。
ねえ、へえ。
深いね。
深いですね。うん、深いのかな。
わからんな。
何の話や。
まあ、とにかく、Perfumeの3人が演技をしてるところが僕は見たいんですよ、もう。
昔のアイドル歌手はなんやかんやで番組内の企画ではそういうことはよくやってたりはしますからね。
しますからね。
うん、
だから、ああね、キャンディーズとかやってたよね。その、うん、いわゆる、志村がいて、こう、各自一人一人、その、うん、同じシチュエーションで、ランちゃんが、なんか、ぶりっこ、僕やってて、スーちゃんがお色気でみたいな、そういうのありましたね。
うん、
それでいいんじゃないかな。だからこうね、スイッチみたいな、こうすごい最先端ですよ、パフュームさんみたいなところにこう祭り上げられてしまうとね。
まあそのミュージカルというか、まあオペラっぽいことはでも面白いかもわかんないですけどね。
と思うんですよね、うん。誰かやってくれませんかね。
でもその自分たちのお話をネタ視点でやるっていうのはどうですかね。そういうのはでも、そういうのはでももしかしたら電波組がやっちゃうかもわかんないですけどね。早々に。
あら。
うん。
じゃあ何かしらね。フラッシュダンス。
ああ。
ただフラッシュダンス3人もいらないんだよな。
フラッシュダンス懐かしいですね。
ねえ。わらフィール、テレレレレンレレ。
椅子使って。
椅子使って、バッシャーあの、あとあとさ、サントラですんげえ売れるんだけれども、うん、あの、映画では大したこと使われてない曲っていうのが結構あるんですよね、世の中にはね。その、うん、あの、フラッシュダンスでも、あの、ロミオっていうドナサマーが歌う曲があって、で、そのロミオ自体はすごいかっこいい曲なんだけれども、じゃあ実際映画でなんか主人公が踊ってるシーンにロミオ使われてるかっていうとそうじゃなくて、なんか、いかがわしいダンス、いかがわしいお店っぽいところの、なんか、怪しいダンスを踊ってるところみたいなところで使われるんですよ、ロミオって。それもそんなに長くなく、ほぼ普通、なんか、2、3小節ぐらい。だけれども、あの、サントラに収録されて、サントラではすごいあれですわ、っていう。売れたっていう。まあ、なんの話でしたか、忘れ
ましたが。まあでも、サントラ先行の映画って、でもそんな、迷った、よくあったりしますよ、日本でも。ピンポンってあったじゃないですか。
うん、ああ、ありましたね。
うん。あれでもサントラ見てるとすごい、おエラーアーティストがなんか、わー、並んでるなと思って。でも実際映画で見たらさほど、本当に一瞬しか使われてなかったりとかね。
ああ。
だ、あったりしましたけどね。
スーパーカーだっけ、ピンポン。
うん、そうです、そうです。卓球の曲とかもあったんですけど、卓球の曲もそんなに長く使われてるわけじゃなかったですからね。
なんか電気グルーヴがね、新しいのや、相変わらず面白そうなんですけれども。
うん、
今年はなあ。あとは何だろうなあ。まあだから、これはまあずっと言い続けてますけど、普通に歌うパフュームが見たいっていうのは、あるんですよ、ね。
普通に歌うっていうのは何ですか。で、それはもう声はそのままにして
る。そうそうそうそうそう。
ああ。
でも、
それはでもなんか、ミュージックヘアとか、ああいった企画もののとこでしかやんないかもわかんないですよね。
うん、だからそれはね、前々から与田さんもとかもよく言ってる、その、要するにもう全然パフュームではないところで。
うん。
うん、あら、そういう場を設けてやるっていう。う
ん、パフューム名義を外れた何かってことですかね。
そうそうそうそう。
うん。
だからね、あの、ソロっていうのが基本的にできないじゃないですか。
うん、
この3人って。で、まあ、できるんでしょうけども。
うんうん、まあ、あえて取らそういう手段は取らないという姿勢なんでしょうけどね。うん、
その、でさ、だから、サザンだって一時期ちょっとあってクワタバンドとかやったりしたわけじゃないですか。なんかね、うん、ちょっとなんか一年ぐらいシャッフルみたいな感じをするのがいいんじゃないかな
って
思うのよね。
そういう企画先行的なものは本当にでもすごく慎重なんじゃないですか。
だから
やろうと思えばおそらく今まででもやれる機会はあったかもしれないですけど、あえてそこはもう触れずに来てる感じはするんですけどね。
う
ん、
多分そういうことをその、やろうとかっていう、うん、その、ノリはチームパフュームには皆無だと思うんですけどもね。うん、
で、また多分ファンがね、すごくね、まあ、あれですよ。嫌がると思いますよ。
嫌がると思いますけど、
ね。こういうのはパフュームじゃないっていうので、そうそうそう、わーってなりますよ。
だからパフュームじゃないんだよって言って。いや、まあね、こんなん、もう聞く人少ないだろうから、まあみんな笑って聞いてくれるだろうと思って言ってますけどね。これをね、なんか2チャンネルのアイドリーターとかに行ったら、で、書いたらもうえらいことになるでしょうからね。
まあパフューム分かってないみたいな
こと。そうそうそうそうそう。
ね。
そう、それはパフュームじゃないんだみたいなことをものすごい言われるんでしょうね。
彼女たちはそういうことを望んでないんだから、そうそうそう、ってね。我々も望んじゃいけないんだよ、みたいな。
もうね、いたこかぐらいの勢いになりますからね。
ねえ。
どうなんだろうな。だから、Perfume で面白いことをやろうって言ったら今そこなんだけどなっていう気はしてて。だから本当に、変な話、着物着て演歌歌うみたいなね。うん、ことをやっても面白いと思うんだよな、あの子たちはもういい、ずっと、昔から。なんか。
まあ、そういうことを発表できる、なんかメディアをなんか持てばいいのかなとは思うんですけどね。
そうですね。今度、うん、だからなんか、あれなんですよね。5時間ぐらい生放送やるんですよね。
そどこでですか
?GTA の、なんか、2周年な、あ、5周年記念かなんかで。だそういうところでなんかそういうのをやって、
うん。まあ、せめてそういうファンサービス企画みたいななんかね。
ね。
うん。
まあ、主に私ぐらいしか喜ばないのかもしれないですけど。そういうことを、いや、思ったりするんですけどね。
いや、でも今、アイドルにしろ何にしろ、そのファンの人たちのその、なんというのか、その、考え、だからその、パフューム、それがね、パフュームらしいのかとか、そういうのはももクロでないとか、いう、こう、すごいなんか、かたくななものを表明されてるファンの人が、すごく多い印象を受けるんでね。
うん。
うん、硬いなというか、硬いなというのもあるけど、まあなんか、ね、考えてらっしゃるな、というかね
。なんかこう、
うん。
なんか、こう、投影しすぎなのかね、自分を。
基本的に何でもあり、みたいな感じは、感じというか、パフュームでそんな硬くないやったかなっていう印象もあるんですけどね。
うん。
うん。
パフュームはそんなに硬くなでもなかったように思うんですかね。
うん。
いや、でもその辺もまたね、いや、違うよみたいな話になるのかもしれないですけど。
うん。ねえ。
まあ、うん、なんかね、好きなアイドルの話もゆっくりできない、こんな世の中じゃって感じではありますが。
いや、本当になかなか、ねえ、ももクロにしろ、ねえ、まあ、電波組ももう売れちゃうんでしょうね。
電波組とか俺全然知らないんだ。
マジですか。電波組ってはもう売れちゃいますよ。
あれじゃないですか。
売れちゃうって言い方もあれですけど。
どうしよう、売れちゃう。アイドル楽曲大賞でしたっけ、
はい、はいはい。
昨年末に行われた。うん、1位ワナダンスだったっけ、
あ、はいはい。はいはい。トマパイのね。
トマパイのね。で、なんか、ちょっと気になったんで、なんとなく1位から10位ぐらいまで聞いたんですけれども。
うん。
要するに、黒っぽいの回帰みたいなのがあるんですかね、世の中には、
うんうんうん。
で、それはね、一時期なんね、久保田敏信がやたらと再評価されたっていうのがちょっとあって。なんかそういうのがアイドルの方にまでふわっと来たのかなっていうね、うんうん、岡村ちゃんとか久保田敏信とか、うん、なんかそのファンクの件、ブラコンみたいな、うん、ブラコンっていうのがねもうねっていう感じですけど、そういうののその再評価なのかなみたいなね、
うんうんうん、
でなんていうのかな、その AKB っていうのが全くそういう感じじゃないじゃないですか、
はいはいはいはいはい、
で、モーニング娘。っていうのは割とその音楽的にはいろいろやってるところなので。
うん、まあ一時期その黒っぽい路線っていうのはまあありましたけどね。
ありましたけど。
今はなくはないですけどね。
うん、だからまあもう完全に太陽と仕込むみたいな方に、あれも黒いのかな、よくわかんないんだけど。まあなんかそういうのになんかしたりしてというところであった。うん、だからその、なんていうの、 AKB っていうのが、まあ、絶対王者みたいな感じでいるとしてよ、うん、よくわかんないんだけど、 やっぱりそういうところとは違う路線で行くんだ、うちらは、みたいなことになると、うん、やっぱああいう風な、その、ブラックな感じとか、うんうん、あるいはそのヒップホップみたいなのとか、
うん、
なんかそのバンドじゃないもんみたいな、うんうん、ベビーメタルみたいな、
うん、
でことになるのかなーっていう風な、
うん、
気はしながら聞いたんですけれども、なんちゅうのかな、あんまりピンとこなかったん
まあ、ハンクやってりゃ、まあ、大体評価されるみたいな感じはあるんですかね。どうなんでしょうね。
どうなん
でしょうね。あんまりファンクの曲ですげえ、なんか、受けが悪いっていうのもない感じはあるんでね。うん、
いや
全然確かに評価されやすい一定の部分はあるのかなっていう気はしますけどね。
うん。うん、全然嫌いじゃないんですけれども、うん、マラダンス的な曲っていうのは。
うん、
でも別にそれを彼女ちゃんたちで聞きたいわけではないなっていう感じがちょっとするのな、
うん、
それは何なんだろうね。ちょっと自分の中のミスマッチ感みたいなのなんですけれども。うん、だから、そういうのがどんどん2013年もそう深掘りされていくのかなっていうね。
ただ、あれで、ね、楽曲大賞で見て思うのは、その、全く売り上げと本当に、世の中の売り上げと全くこう、関連付けがないというか、もう全然違う感じがね、面白いですけどね。
もう今やね、売れてる曲なんかね、ダメですよ。もう
だって、あそこで取ってる1位にのグループは解散しとるわけですから、
ね。解散しとるわけですから、
ね。評価高いのに解散っていう、この、ね、感じが。
全く難しいところです
ね。いやーもう、楽曲派とは何ぞやって思いますよね。
本当ですよね。楽曲派は世界を救えないんじゃないか
っていう。救えないですね。
これは、
だから楽曲派はアイドルを救えないですよね。
これは、もしかすると大変なことになるかもしれないですよ。楽曲派は世界を救えないのではないかというとですね、世の中の楽曲派の人たちはみんなどうしたらいいのか。
ね、本当に、
うん、
うん、全くその数字に反映されないというかね、うん、
困ったね。だから楽曲派がやっぱり武器を持たないといけないんですよ。周りを説得できる
、うん、
難しいな。楽曲派に残された武器は何なんでしょうね
何なんでしょうね。本当になんかクソの役にも立たねえなって感じがね
僕が言ったんじゃないですからね。バカ楽曲派の皆さん。僕が言ったんじゃないですからね。
いや、そらレコード会社の人間からすると、全く役に立てねえよな、この数字って感じでしょうね。
そうなんだよな。
当てになんねえよっていうね。
うん、難しいよね。だからその、う
ん、AKB 本体の曲なんてずっと順位下でしたよ、あれ。
うん。
うん、あれがね、世間のチャート、と全くこう、まあ、だからこそ楽曲大賞なんでしょうけどね。
はいはい。
そこはまあ面白いとこなんですけど。
やっぱね、チャートは主観であるっていうことなんですよね、要するに。もう、うん、そんな客観視して、そんな、あ、これは楽曲的にね、みたいな。
うん。
違うんですよ。すべてのチャートは主観であるっていう。
うん。
そんなことより、ビキに来てるかっていうことですよね。
どういうことですか？
いや、PV でビキニ着ているか。今でもやっぱり AKB はヘビーローテーションの PV なわけですから。
やっぱり絵面としてのビキニってやっぱり強いんですかね。
強いんでしょうね。
もう全くそのビキニであるということで何か反応する分も俺、ないのか、ないので、あれなんですけど。
だから世の中やっぱ楽曲派ビキニ派に勝てないんですよ。
ね
え。何かしらの、なんかね、こう、みんながおうおうって思うような分かりやすい軸を立てるしかないんですよね。
うんうんうん、
難しいね、これね。
ねえ、
売れるというのは難しいことですしね。売れてしまうと、またね、どっちにしろやっぱり難しいな。
うん、
俺、あれですけどね、まあ、与田さんとこの掲示板に書けましたけど、バニラビーンズは良いと思うんですけど、やっぱりそれがおっさん趣味ですよな、って感じはすごい自分でもする。うん、おっさん趣味ですよね、これっていうね。
どうなんでしょう。まあ、バニラビーンズいいですけどね、
うん。うん。
いいですけど、まあそうか、おっさん趣味な、うん、まあ、オリコンを賑わす音ではないのかな、うん、
もうだからさ、おじさん趣味ランキングみたいな、おじコンみたいなのを作るじゃないですよ。だから、オリコン、ホリコン、おじコンみたいなね。
ホリコンは、ホリコンで、
うんうん。日本三大チャートといえば、みたいな。オリコン、ホリコン、おじコンみたいなさ。俺らの、やっぱおじさん受け、最大限に、その、発揮してるチャートを、俺たちは作るしかない、やっぱね。
まあ、ジャンル別チャートみたいなのはね、ありますけれどもね。
うん。
うん、
おじさんの心を、ひたすら、揺さぶる。
今やったらじゃあ、ダンミツが歌出せばいいんですかね。
ああ、これね、ダンミツに関してはね。
何すか。
ちょっと、なんかいろいろとね、うん、ダンミツはね。
僕はね、あれはね、なんか劣化黒木香織だなと思ってるんですけどね。
だけども、なんていうのかな。
どうせ行くなら黒木香る以上に突き抜けてほしいんですけど、どうもそこまで突き抜けてる感じがないんでね。
どっちかっていうと、鬱っぽいじゃないですか。
うん、まあ、ぽいって感じですけどね。うん、
だからね、スキゾとパラノですよ。構造と力か。なんか、なんとなくね、なんとなくね、この、うん。ダンミツが受けるっていうのがすごくてね、と思って。うん、やっぱりダンミツっていうのはその、グラビアン好きの人に話を聞いたことがあるんだけれども、やっぱりダンミツがジャンルなんですよっていう。だから、ダンミツみたいなの、だからすごいところやっぱり彼女は一人でジャンルになったっていう。そこがやっぱすごいんですよねっていう。だまあ別にあの子もだから昔からなんかいろいろやったりやらなかったりしてた時代もあったらしいので名前違ったりして、
うん、
だからなぜこの今の時代にこの名前でここでビシッと言っちゃったかっていうのはまあそのどうやって受けたかみたいなのっていうのは後出しじゃんけんなんでいくらでも言えるんですけれども、
うん、
でもまあ見事にはまったよねっていう話で
俺は分かんないですよね。東京だけで人気なんじゃねえかって思ってますけどね。
なんちゅうのがね、その感覚すごく分かるというか、なんかね、だからテレビも壮大な内輪受けじゃないですか、今。だから、なんかそういう内輪受けレベルでも地上波のこう限りなくゴールデンに近いところまで行けるっていう感じなんですよね、
うん
うん、昔はもう本当にそういう人たちってどんな頑張っても深夜にちょこっと出てこれるかなみたいなで、うん、そういう深夜にちょこっと出てくるのをものすごく楽しみにしてやった出たみたいにファンが盛り上がるみたいなさ、
うん、
そういう図式じゃないんだよねなんかうんあれですよね。だから、ものすごく、なんていうの、やってる人たち冷めてる感じするよね。あの冷めてる感がすごいんだよな。まあ今はね、なんか冷めないでやってらんないっちゅうのあるんでしょうね。うん。
あれはでも、本人としては、なんだろう。エロさという部分を、こう、やっぱり意識してというのかな、どう見せて、どうし ていきたい人なんなのかなっていうのがね。
でもその辺はもう割り切ってるっぽいんだけどね。やっぱり長くやってる人だから、もうその要するに演じてるという部分はもうなんか割と客観的にしっかりしてんじゃないかなとは思うんですけどもね。だんだん、まあ、ダン・ミツに関してはこれね、やっぱり、それこそ、パフュームの鬼頭さんみたいな人が必要なんで、本当に話そうと思ったらね、ちょっとね、素人が、話すと難しい感じになると思います。それと安藤美冬が俺はさっぱり、この二人に関してはね、さっぱりわからないんですよ、まだね。自分の中でその、
あの人もだから東京だけなんじゃねえの、東京の一部ブロガー界隈がおもちゃにしてるだけなんじゃねえのというふうにしかね。
だから今それで、あそこまで行くのかなっていう、うん、情熱大陸まで行くのかっていうね。
だから情熱大陸のその、レベルというか式、
うん、
もうなんか変わりましたよね、最近はね。
なんかね。
取り上げる人のあれ含めて、
うん、だからそうなんだよ、全体的にそのなんかそのそういう
情熱大陸のステータスもあれどうなんでしょう、ステータスなのかな、いまだにやっぱり出るというのは。
まあだからなんていうのかな、こう要するにこいつにかけてみようみたいなさ
そういう感じなんですかね今
っていう人たちが多分たくさんいたんだと思うんですよ。だからこそ
ああいう風に、で後からこうすでに情熱大陸はもう目をつけてたみたいな感じの、
うん、ゾワッとなんかやっちゃったんだけど、でもこらやっちゃったわみたいな、
うん、
こりゃあらみたいな、
うん、
だから昔椎名桜子っていたんだけどもね、うん、処女作執筆中っていうあの80年代終わりぐらいにさ、あの 小説家って言ってこうなぜか写真顔写真がドーンと出てきて、で処女作執筆中って今書いてますっていう、
うん、
でまあそれ書いて映画も撮ったりしたんだけれどもさ、だからまあ、なんとかして、こう、スターを作ろうみたいな感じで。
うん。
で、やろうとして、だけども、残念ながら、こう、上手におみこしに乗れなかった。感じが2013年にもあるのかな、みたいなのがね、ちょっと不思議で。だってさ、さすがにもう、それどうでもいいじゃん、みたいな。だから、ローカルヒーローの時代になるとは思ってんだけども、やっぱりそういうほらメジャーに、もう一度メジャーの夢をもう一度みたいな人やっぱ多いんだろうね、うん、
やっぱメジャーの尺度欲しがる人やっぱ多いですからね、当然。
まあね、
それはもう紅白しかりなんなりしかりですけどね、
うん
うん、
難しいね。まあそれのね、そのローカルヒーローをライさん、あのすごいこう立てまつってるっていうか、
うん、
わけでもなくて、それをなんかそれを突き詰めちゃうと、あの佐久間さんの、要するに金を湯水のように使うレコーディングがもうできなくなるんだけどもね、うん、みたいな、うんうん、その辺にぶち当たってちょっとまた一個戻るみたいな感じになるんですけどもね、うん、まあね、今日はこのくらいで勘弁して
どうなんすかね、津田さんも出るんすかね、情熱大陸津田さんくれたらめちゃめちゃ笑うな、
ね、津田さんってね本当になんかいいあんちゃんなんですよ、本当に。あの絶対会うとみんなね好きになると思うなと思うんだけど、それはあの特に津田さんをこう悪く言ってるような人とかはね、その大して知らずにさ、うん、ポットでじゃないかってもう10年以上やってるんじゃないですかねそれみたいな本当になんか、うん、こう過大評価っていうのかな、それは、あの、変な意味で過大評価ね。なんか一部のその、うん、なんかだから、 あの、新時代の機種的なところをさ、
うん、
彼に背負わそうとしてるところ、うん、そういうのじゃ、もちろん津田さん自身もそういう、僕はそういう人じゃないよっていうのは、よくよくわかってると思うんだけど、なんかね、そう従ってる人がやっぱりいるんだよね。
でも、マイク、今のところ、そういった部分はすごく下げてられてるような気はするんで、まあ、安心かなという気はしますけど、まだまだなんかこう、もうすごくこう、利用されまくってる感じはね、
うん。
うん。
いや、別に。
そういう魔の手からは。
でもまあ、上手に使ってくださいよっていう感じでもあるんだけど、思うんだけどね、津田さんに関しては、自分自身をね。
うん、
自分自身が媒体ですよみたいな感じはあると思うんだよね。
津田さんもまあメディアみたいなね。
そうそうそうそう。
うん、あれですね、もうメディアですね。
メディアだ。
うん、メディアになることですね。
そうですね。馬乗りラジオはメディアですよ。世間話がメディアになるのか否か。そういう命題とともに2013年、張り切ってお届けしようと思います。最後まで聞いていただいてありがとうございました。相変わらずいろいろと申し訳ありませんでした。なんだか、特にはないな。デビッド・ボーイのニューアルバム買おうかなと思ってる感じくらいですかね。
あのジャケットって俺、ただのまだ完全に出来上がってない状態の仮のジャケットかなと思ってたんですけど、あれなんですね。
あれみたいですね。
ナウプリンティングみたいなあるじゃないですか。あれかなと思ってたんですけど。
そうそうそう。
あれなんですね。あれで行くわけですね、うん。
はい、それで行くわけみたいです。
あら、すごい。
デビッド・ボーイがでもな、この時代にあれを出してくるっていうのはどういうことなんだろうと、いろいろとちょっと思うところはあるんですけれど。
あれ最後かな？どうなんでしょうね。
どうなんだろう。いや、でも案外歌えてるんで、結構。
うん、
まだいけそうな気がするんですけどね。
うん。戦場のメリークリスマス2とかやんないですかね。
いいですね。でもね、本当に大島監督が、また一つ昭和が、遠くなりにけり。あの、教授のね、2分のスピーチが、しょっちゅう流れてましたけど、テレビで。
あ、そうですか。
うん。
なんかありました、スピーチ
って。いや、あの、お葬式の時の、あれですよ。私を置いてなぜ先にみたいな。それは違いますけどね。それは、あれですか。まあ、そんなんで、与田さん何かございますでしょうか。
ねえ、なんでしょうね。とりあえずベビーメタル見に行くかなって感じですね。
あの、ベビーメタルに関してはちょっと、俺は、なんか、
なしですか。
その、ありかなしかで言えば、そう、なしなんだな。全然あれなんですけれども、あの、PV を見たんだけど、
うん、
子供があんなに首を振ると首が痛めてしまうんじゃないかっていう、その怖さが俺にはあります、今。
エドバンギャーね。
うん、あの、本当に、なんて言うんですかね、ヘッドワーキング、多分ね、やっぱね、やり続けると本当に、あの、良くないような気がします。
うん。うん、ベビーメタルはね、別に、まあ音楽、うんぬんというより、そうですね、まあ、ライブ見てから言いましょうか。
そうですね。あの、ちょっとライブ見ないとわからないところはあると思います。俺も PV しか見てないので、まだね。
うん、
まあ、ダメ絶対って感じですよ、自分の中ではね、今のところは。いや、そっちに行っちゃダメ絶対、俺はっていう感じですね。
俺もヘビーメタルに関しては全く明るくないので、
ね、
全然聞いてきたジャンルじゃないので、だから音楽的にすごく 分かる部分はそんなないんですよ。だから、多分曲の中ですごくその、ヘビメタの、なんていうのかな、すごい引用されてる箇所とか多分あると思うんですよ、有名なね。
あ、はいはい、
元ネタとなるような、そのファンがすごく分かるような、うん、
はいはい、
そういった部分もピン全く分からないんで、あれなんですけれど。
あ、なんかな、ヘビメタファンの俺でも聞けるみたいな感じなのかしら。
なんかまああるんだと思うんですよ。
そうなのかな、
うん。ただそういうところの面白がり方は僕の中で全然ないので、そういうところではあれなんですけれど、うん、まあ、声がいいなってとこです。もうね、正直もう声が良ければ何でもいいなみたいな、なんかもう、そんな感じにここ数年になってるんで。
いいですね。だんだん本当に、本当に
シンプルになってきますよ、なんか、
う
ん。
本当に DD になっていくみたいな。
いや、DD ってわけじゃないんですけどね。いや、もう曲がどうこう、構造がどうこう、行動が、音色がっていうとこよりも、もうシンプルにもう声が良かったらもうオールオッケーみたいなね。
ああ、まあね。
どこになってますね、
最近は。それはちょっとありますね。
うん。だからもう、西野カナもあり。
ああ、そうですね。
ミワもあり。
明日メールしようかなみたいなね。
いや、面白くて J-POP は何かって言ったらもう声ですよ、
声ですよ。
うん。もう、声がグッとくりゃもうオールオッケーですわ、うん。
そういう結論が出たところで、またお会いいたしましょう。ありがとうございました。さよなら。
はい、どうもでした。